Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、9月15日1552回です。皆さん、まんじましてみっさんです。そして月ちゃんは今日もどうも仕事でバタバタしてる感じで連絡がありませんということでね、また途中で帰ってきてくれるんではないかと思いますが、けいちゃんこんばんは。まだ起きてるのねはい、金曜日も終わって3連休ですよ。台風ですよあ、けいたくん、ゆうさんこんばんはです。九州の方はね、もう台風の影響がぼちぼちで出して雨が降ってるんじゃないかなと思いますけども、幸いにも島根はまだ台風風の影響もあまり出てないんでね本当に台風が来るのかっていう感じがしなくもないんですけどね、着々と近づいてきてますよ、台風18号。現在のというか、台風18号、明日じゃない、明後日ですね、17日の午前中に、まあ、今の勢いでいくと強い勢力を保ったまま九州に上陸する見込みですと。まあ、九州全土が全域が、まあ、暴風域に入りますんでね、暴風、高波、高潮に、まあ、十分注意してくださいと。まあ、雨もね、結構降るんですよね。ケイト君、灰雨？灰の雨？ってなーに？梅雨に対する灰雨？まあ、今回の台風は秋雨前線の影響と台風がもたらす雨の影響でね、ダブルパンチの雨が降ってますんでね、総雨量は相当多くなるんじゃないかなということですね。局地的には1時間に100ミリに達するような雨や、瞬間的に50メートルを超えるような暴風となる危険性がありますと。ということだそうですね。まあ、秋雨前線の影響もあって多いところでは1時間に60から70ミリレベルの、強い雨も降ってくると。で、総雨量の予想ですけども、九州南部で400から500ミリ、太平洋側では500ミリを超えるところもあるんじゃないかということですね。そして北部、あと先日災害のあった朝倉、あの辺ですね、この辺も300から400ミリ降る予定だって、降る予報が出てますね。 あと高潮もね注意が必要なんですよね。ということで、まあ海岸沿いにお住まいの方は雨風そして高潮にも十分お気をつけくださいね。まあ私は幸い、幸いといっても明日はまああまりまだ影響は出てないとは思いますけどね。島根の方は台風の影響が、明日は豪津まで行く予定なんですが、日曜日はもうおとなしく家でじっとしておきます。で月曜日は当たり前にお仕事ですけどねただね今日帰る前にね、もしかしたら月曜日下手をすると会社が休みになるかもしれないという噂がありまして、もし休みになる場合は日曜日、お昼12時に会社の役員さんが集まって判断をするらしいですけどね。まあ台風の影響でうちの会社がなんか被害が出るとか、あとはなんだろうな、マツダが被害を受けて、工場の稼働ができない状況になった場合に休みになるかもしれませんね。トヨタは大丈夫かなって気がしますけどもね。まあトヨタ自体は大丈夫だと思いますけども系列会社で被害が出たら止まる可能性もあるんでね、はい、ということで、まあ、皆さんこの週末台風に十分気をつけてくださいね。灰と雨あ、梅雨ねあ、江口さんこんばんはです。うちの電波状況が悪い。あ、江口さんとかね、他の皆さんとこは音声は通常で言ってますかね。来てないよって言われても僕も何にもできないってとこはありますけどもね。あ、ケイタ君ディスター買った、おめでとうございます。何買ったのかな。私は ID51 だっけですけどね。あ、ゆうさんコインありがとうございます。桜島の灰と雨が降ること。ああ、え、今桜島灰が降ってんの、それはやばい。あえて水を含むと価値が悪いんですよね、火山灰って。まあ含まなくても価値悪いんでしょうけどね、はい、ということで、まあ皆さんここは無事に台風をやり過ごせることを祈っておきたいと思いますが、あ、 ID5100 ったら車載機だっけ。私はね、出雲360レピーターだとよ、あ、でも電源めったに入れてないから電源入れとかないと、ゲートウェイ使っても呼び出してもらっても応答ができない可能性がありますけどね。スケジュールを組んで QS をしてみなきゃいけませんね一度はい、というわけで、まあ、スキちゃんはなかなか忙しくてね、いつ戻ってくるかちょっとわからない状況ではありますが、スキちゃんが帰ってくるまでは一人で収録をしていきたいと思いますよ。それではここからは本編行ってみたいと思いますが、URL をですね、空海数字の3の方に上げておきたいと思いますが、これ上げられるのかな。これをこのままやると、空海数字の3の方に URL が上がりましたかね。 iOS 11のゴールデンマスターを iPad の方に入れたら、なんか今いつもと違う表示になったんでね、あれ大丈夫かと思ってるんですが、ん？これ？これなんか URL だけがタイムライン流れてますね。ああ、目的のページが開く URL はタイムライン上に流れてるんですが、説明全くなしで URL だけが流れてる。これはこれでいいのか？シャープ空海がちょっとつけられない感じですね。すいません、シャープ空海がつかないので、ツイッターの空海数字の3の方に記事の URL だけが上がりますんで、ご了承いただきたいと思います。はい、それではまず最初はMac お宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル公式ストアの iPhone 8 Plus 発売日当日出荷分が30分で完売ということで、今日から今日の16時1分からだったかな、 iPhone 8 iPhone 8 Plus、 それから Apple Watch シリーズ3、それから Apple TV 4K ですね、これの予約受付が始まったんですけども、8プラス30分で完売だそうですよ、当日出荷分が。ただこれ記事書かれた時点ではストア受け取りはまだ大丈夫だったんですね。今の時点でどうなっているのかちょっと確認を取ってないですけどもね、まあ、この8プラス、そしてもう一つアプローチシリーズ3、こちらも30分で完売したということのようですね。こちらの URL もツイートしておきますね。同じく Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル公式ストアのアプローチシリーズ 3GPS プラスセルラーのアルミニウムケースモデル発売日当日出荷分が30分で完売ということでね、こちらもストア受け取りはしばらく大丈夫だったんですね。そしてステンレススチールケースモデルの方は40分で完売したそうですね、初回ロットが。皆さん金持ってるのね、うらやましいですね。ということで、私は、あ、一つ訂正しとかなきゃいけなかった。昨日の収録の中で、今日15日は、そのアップルの新製品の予約受付開始と、任天堂のスーパーファミコンミニだったっけ？ミニスーパーファミコンだったっけ？あれの予約受付が始まるって昨日、配信の中で私言ってたんですけども、これ勘違いでした、私の。スーパーファミコンの方は、明日16日が予約受付開始でした。大変失礼しました。実はそっちを買おうと思って Amazon 行ったんですけど、ね、出てこないんですよ。あれおかしいなと思ってよく調べたら、スーファミの方は16日って出てましたね。あちゃーって感じだったんですけどね、はい、失礼いたしました。まあ本当に買おうって人は多分3つはまた間違えてるよってね思ってたんだと思いますけどもはい、そして3キャリアさん、 NTT ドコモ、ソフトバンク、 KDDI それぞれから iPhone8、 8 Plus 予約受付が始まりましたけども、具体的なお値段も3社とも発表されてますね。こちら3社の記事いずれも、気になる気になるさんの記事ですけども、 URL をちょっと上げておきますね。ドコモさん、ソフトバンクさん、そして KDDI さん3社の、金額の入った記事の URL を上げておきます。まず NTT ドコモですね。iPhone8、これはですね、すべて金額一緒だな。 MNP 新規、クロッシーからクロッシーへの機種変更、あとフォーマからクロッシーへの契約変更、いずれも金額は一緒です。実質負担額だけ言っておきましょうか。詳しくは皆さん URL を見ていただきたいと思いますけども、 iPhone8 の 64GB モデル、実質負担額は月額1323円、そして 256GB モデルは月額2088円です。 iPhone8 プラス 64GB モデルが1818円、 256GB モデルが2583円。8と8プラスでの差が500円ぐらいかな、ほぼ500円月々余計に払えば8プラスが買えるよという感じになってますね。そしてソフトバンクさんの方、こちらも条件も全部一緒なのかな、いや違うな、ソフトバンクは新規と MNP、 これは金額一緒なんですけども、機種変更の場合はまた別の料金設定になってますね。ややこしいな、ややこしいなって感じですけど、まず iPhone8、24回払いですね。64GB モデルは月額720円、720円でいいのか、いいんですよね、720円、 256GB モデルが1480円、こちら新規乗り換えの場合です。で機種変更の場合は 64GB モデルが1120円、256GB モデルが1880円、そして8プラスですね、 64GB モデル、新規乗り換えの場合は1210円、 256GB が1980円、機種変更の場合 64GB モデルが1610円、 256GB モデルが2380円。でソフトバンクの場合はですね、半額サポートっていうのがあるんですよ。これまたの、後で記事は紹介したいと思いますけども、これ4年縛り48回払いっていうのがあるんですよね。それにすると、先ほどの24回払いの半額になるってことか、月々の支払いが単純に半額になりますね。そして KDDI さんの方ですね、こちらも乗り換えだけは別立ての料金になってますね。iPhone8 新規、それから機種変更、そうだ、これ違う、乗り換えが別立て、ソフトバンクは機種変更が別立て、ややこしいね。KDDI さんの場合ですね、新規契約と機種変更の場合、iPhone8 64GB モデルが月額1295円、これ2年縛りですね、 256GB モデルが2055円で、これが乗り換えになると 64GB モデルが845円、256GB モデルが1605円です。 で8プラス新規と機種変の場合 64GB モデルが1785円、 256GB モデルが2555円、乗り換えの場合は 64GB モデルが1335円、 256GB モデルが2105円ということですね。条件が3社違うからややこしいな困ったなって感じですけどね、はい、皆さんご自分のキャリアのページでもし購入する場合いくらかかるのかっていうのをね算出してみていただきたいと思いますよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple Watch シリーズ3 GPS プラスセルラーモデル、当面は Apple Store と取扱キャリアショップでのみ販売という記事が上がってました。当面は apple.com/jp、 Apple のオンラインストアですね、それから Apple Store、 あと Apple Watch、 あと伊勢丹新宿に加えて、Apple プレミアムリセーラー、ドコモショップ、 au ショップ、ソフトバンクショップ、あ、すいません、キャリアの場合ドコモショップと au ショップはオンラインを含みますが、ソフトバンクショップはオンラインを含みません。こちらでの、Apple Watch 取扱店でのみ販売となりますと。量販店では売らないってことね、しばらくは。あ、セルラーモデルは売らないけども、GPS、 シリーズ3の GPS モデルとシリーズ1に関しては量販店でも販売しますよということらしいですよ。ややこしいね何かややこしいことしてまんな。あと Apple Watch エルメスシリーズ3、こちらの取り扱いは、Apple のオンラインストア、それから銀座表参道心斎橋のアップルストア、あとはアップルウォッチ、あと伊勢丹新宿、そこと一部のエルメスブティックでのみ販売されますということで、エルメスモデルはオンラインでの販売、あ、オンラインはアップルならオンラインがあるということか。そしてアップルウォッチナイキプラスシリーズ3ですね、こちら今日からの予約じゃないんですね、ナイキプラスのみに関してですけども、9月15日から、あ、嘘嘘、予約受付は今日からしてるんですけども、販売が10月5日からということだそうです。このモデルの販売店舗情報は詳しく分かっていませんと書いてありますが、多分アップのオンラインストアは買えるんじゃないかなと思いますね。はあ、ナイキプラスモデルだけ発売後遅いってことですね。なのでナイキプラスモデルを狙ってる方はちょっと注意が必要ということになりますね。それでは次のニュースですが、URL を忘れないうちに貼っておきましょうね。気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク最新の iPhone の機種代金が最大半額になる、半額サポート 4iPhone を9月22日より提供へということで、ここからソフトバンクさんの、サービスに関するニュースをまとめて紹介していきますけども、今日からですね、 iPhone の機種代金が最大半額となる半額サポート 4iPhone 提供を始めてますと。 まあ、これは読んで字のごとく支払い金額は半額になるんですが、2年縛りではなくて4年縛りになると、うん、4年縛り4年はさすがに使わないんじゃないかな。あ、ただですね、これ4年間同じ機種を使えという話ではどうもなさそうですね。購入した時の機種24ヶ月は使ってくださいと。ただし25ヶ月以降に、ソフトバンクが指定する機種への機種変更は可能ですと。まあ iPhone なんで当然 iPhone への機種変更は可能っていうことなんだと思いますけどね。ということで、まあ8、8プラスはいいんだと思うんですけども、 iPhone X ですよね、元々の金額はでかいんでね、これ48回の方がいいのかもしれませんね。ただ2年後に機種変更しても残りの残債が残るってことですよね、これ。残債が2年間残ってしまうってことになりますよね。それもどうなんだという気がしますが月々の払いを抑えることは可能だということですね。はい、そして次もソフトバンクの記事ですね。キナーキナーさんがお気に入った記事です。データ定額 50GB のウルトラギガモンスターを9月22日より提供ということで、今まで定額プラン、お安いのが何ギガだったっけ、20ギガかだったんですよ。これが50ギガに増えるよと、1000円プラスで50ギガにできますと。20ギガが6000円だったんでね、50ギガ7000円ということで、お安く30ギガ増やしてますよと。私はね、そうだな、iPhone と iPad mini とそれから娘の iPhone、 これ3台をひとまとめにして、まあ、それぞれデータを使うような設定にしてるんですけどもね。ただ先々月からだったかな、富士 Wi-Fi 契約したんですよ。なのでソフトバンクのデータ使用量っていうか、あの定額制のデータはダーンと落としたんですけどもね、まあ、iPhone とかだけで賄うってことになると、この50ギガ7000円っていうのもありなのかなって気はしますよね。まあ富士 Wi-Fi も言ってもソフトバンク回線ですからね、まあ基本料保険が安いっていうのがありますけどね、富士 Wi-Fi さんは。ただあの安いプランなかなか出てこないんですよね。あ、のらちゃんこんばんはです。あ、のぞしみさんもこんばんは、コインありがとうございます。はい、それでは次のニュースもソフトバンクの記事ですね。まあ、お宝鑑定団ブログにあった記事です。iPhone 修理時に修理費全額相当の T ポイントを付与する安心保証パック with Apple Care サービスの提供を開始ということですね。あ、開始はこれ9月の22日からですね。月額830円のサービスで、 iPhone が故障した際、アップルが提供するアフターサービス、アップルケアプラス4 iPhone と同じサービス料で修理が可能ということだそうですね。サービス適用開始日から2年ごとに2回まで特典が利用できますと。なお、期間固定 T ポイントの有効期限は利用可能になった日から180日間となりますと。 付与される T ポイントは、半年間有効ということですね。あと今年の10月からですね、ソフトバンクショップで iPhone、iPad の修理取り次ぎサービスの提供も開始するということです。 Apple と直接やり取りしなくてもソフトバンクショップで修理の申し込み、まあ引き取りもしてくれるんでしょうかね。で直れば、まあ渡してもくれるというのを10月からスタートさせますということだそうです。はい、それではここからは今度 KDDIAU さんの記事をまとめて紹介していきますね。携帯ウォッチにあった記事です。 AU iPhone の修理紛失を4年間保証、 Apple Care Plus & AU 端末サポートという記事が上がってました。こちらも9月の22日から開始ということはそうですね。iPhone 8 の場合、月額料金が790円、iPhone 8 Plus が890円ということはそうですね。iPhone 6 以降の発売済み iPhone と iPad も対象となります。それはどういうこと？対象となります。前半2年間は Apple が提供する拡張保証サービス Apple Care Plus と KDDI による紛失盗難時の交換サービスが受けられます。で、後半2年間は Apple Care Plus 相当のサービスと紛失盗難の保証を KDDI が提供しますということですね。で、故障修理時の保証サービスは画面破損や水没などの故障のが対象です。前半2年間で2回、後半2年間で2回、計4回まで提供ということですね。iPhone の画面破損が3400円、画面破損以外の修理は11800円、 iPad は一律4400円、自然故障とバッテリーの劣化に関しては無料ですと。これ無料っていうのがいいな。これ AU ユーザーの方は普通に Apple Care とかへ入るよりもいいんじゃないかなと思いますね。はい、そして次も AU の記事ですね。携帯ウォッチにあった記事です。 AU 新 iPhone でも1年後に機種変更できるアップグレードプログラム EX（A）という記事が上がってました。 AU は端末代金を最大半額まで支援するアップグレードプログラム EX の対象機種に9月22日より iPhone 7 以降の iPhone を追加します。合わせて特典適用までの期間を短縮したアップグレードサービス EX（A） とアップグレードプログラム（A）を発表しましたということですね。いずれも継続利用を条件にカップ残債の支払いを最大半額まで免除するプログラムですと。1年使えば残りの残債は au さんが持ってくれるということなんでしょうね。これ月額いくら払うんだ。確かソフトバンクも1年じゃなかったよな、18ヶ月だったっけ。使えば残債をソフトバンクが持ってくれるっていうサービスが確か月額300円だったかな、であったような気がするんですけどね。で、au さんの場合これ月額390円ですが、12月までに加入したユーザーはプログラム料が無料となるキャンペーンが実施されますと。これいつまで無料なんだ。何ヶ月無料って書いてないんだけど、いつまで無料なのかちょっと疑問。で、このプログラム iPhone 7、7 Plus、SE、8、8 Plus が対象となります。そして11月発売の iPhone X にも対応する見込みですということですね。10購入の背中を押してくれるんじゃないかな。au ユーザーの方使ってみてはいかがでしょうか。はい、そして次も、ああ、間違えた。次も、KDDI さんの方にあった記事ですね。あ、じゃない、KDDI さんの記事ですね。キナギナーさんの方にあった記事です。au ピタットプランと au フラットプランを iPhone 向けにも提供開始ということですね。同時にビッグニュースキャンペーンの対象機種にも iPhone を追加し、12月31日まで、の間、新規契約または機種変更時に au ピタットプラン、フラットプランに加入すると、12ヶ月間利用料金を毎月1000円割引しますということですね。いろんな名前のプランがあって、私が使っているソフトバンクだけでもわけわかんないのに、KDDI さんのプランの話をされてもちんぷんかんぷんなんですけどね。あ、かまってちゃんこんばんは。お散歩さんもこんばんは。端末解除されるのはうちではペケ。子供に引き続き使わすので、ああ。そういうのがあると端末解除されると困るんですよね。はい、それでは次もKDDI さんの記事ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。KDDI、 あ、待ってよ、これは記事がダブってる、もしかして。これは記事がダブってますね。この記事はパスです。はい、この手のサービスの記事、ドコモさんからのはまだ出てないんですよね。まだ発表会やってなかったんだっけかな。はい、ただ別のとこでドコモさんの記事が一つ上がってましたので、これを紹介しておきたいと思います。携帯ウォッチにあった記事です。ドコモが iPhone X の価格を案内、一括125,064円からということで、多分3キャリアの中で iPhone X の金額を出してきたのはドコモさんがこれトップじゃないかなと思いますね。お値段ですが、実質負担額だけ言っておきましょうかね。 64GB モデル、月額負担額が2853円、 256GB モデルが3618円。あ、やっぱりもう4000円が近くなんですね。高いよな。欲しいけど高いよな。いいけど、まだ今のセブンプラスが1年以上残ってるしな。はい、ちなみに一括の場合は 64GB モデルが 125,064円、 256GB モデルが 143,856円ということでね、これにもし Apple Care をつけると2万いくらかかりますんで16万、消費で得た17万ぐらいなんじゃ。いや、もっと安くしてくれよって気がするんですけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらギズモードジャパンにあった記事です。 iPhone X8 の無線充電は 7.5W、 ライバルよりちょっと遅いかもという記事が上がってますね。 と無線充電、アップルの無線充電はライバルの製品ほど早くないということだそうですね。まあもともとこれ地位はだいぶ前から企画としてはあるんですけども、充電時間が長いっていうのがね欠点ではあったんですけどもね。で最近地位対応の Android っていうのはそれを高速にする技術を使ってるんですけども、どうその速度にはアップルさん追いつかないんじゃないかということだそうですね。現在アップルのオンラインストアでこの無線充電用のパッドとしてモーフィー製とベルキン製2種類出てるんですけども、どちらも 7.5W なんだそうですね。ただこの 7.5W 充電っていうのは公式に解禁されてないらしいんですよね。でオンラインアップルのオンラインストア行くと書いてあるんですが、年内にアップデートされると、多分ファームウェアのアップデートがかかるんですよね。これそれがかかると 7.5W まで上げられると、つまりそのアップデートがリリースされるまでは 7.5W よりも低いワット数でしか充電ができない状況になるということで、ちなみにサムスンこちら 15W らしいんですよね。 7.5W まで上がったにしてもサムスンの 15W の半分しか出力がないんでね、そうすると充電時間はそんなに早くないんじゃないかということのようですね。まあライトニングに挿す手間が省けるだけがメリットかなって感じはしますね。あ、お散歩さん、そうですね、無線充電時間かかりますからね。サムスンが 15W に対応してるんだったらアップルも 15W まで上げればよかったんでしょうけどね。なぜそれをしなかったのか謎ではありますが、それでは次のニュースですが、ひなきんなさんの方にあった記事です。ワイヤレス充電に対応した AirPods 用充電ケースは12月に発売か、価格は69ドルになるとの情報もということで昨日もこの AirPods の、まあ、無線充電対応の新しいモデルの話があったんですが、やはりこれケースだけが無線充電対応版が出る、中身の耳に突っ込むうどんの方は使い回すってことになるんでしょうかね。ケースとイヤホンの紐付けってどうやってやるんでしょうね。まあやり方あるんでしょうね。これどうもスイスのアップルから得た情報らしいですけどね。12月に69ドル、日本円で約7600円でこのケースのみが販売されるということですね。イヤポッツの耳に突っ込む方のバッテリーの持ち自体もね、長くなるんだったらちょっと考えてもいいかなと思いますけどね。外のケースだけしかアップグレードされないだったら、まあいらないかなって気がしますね。ノラちゃん燃えるからなるほど、確かにそれは正論かもしれないな燃えたらシャレになりませんからね。はい、それでは次のニュースですけどもこちらはテッククランチさんの方にあった記事です。アップルのフェイス ID には一つの顔情報しか登録できないという、まあ、当たり前のような記事が上がってるんですよね。タッチ ID 指紋認証の方は1台の端末に対して5つ5個指紋が登録できるんですが、フェイス ID に関しては顔1つしか登録できないよと、まあ、考えれば当たり前の話ですけどね。その複数人の顔を登録してどうするってね話にもなってくるんですけども、まあ、指紋の場合はね10本指があるんで どの指をおっしゃってるか分かんないから、まあ半分の5つは登録させてやろうっていうことなんでしょうけどね。顔に関してはまあ1つあれば十分かなと。まあひげが生えても、メガネかけても、帽子かぶっても、化粧しても認証は通るらしいんでね、これはまあ1つで正解じゃないと。逆に2つ3つ登録できるってことになると、それはそれで問題のような気がしますけどね。あうちゃんこんばんはです。はい、それでは次のニュースですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。iPhone、Apple Watch の機種変更時、事前に旧端末の Apple Pay に登録したスイカをサーバーに退避するという記事がありました。JR 東日本の電子マネー、スイカを iPhone、そして Apple Watch の Apple Pay に登録していて、別の iPhone、Apple Watch に機種変更する場合は、あらかじめ旧端末のウォレットで全てのスイカを削除し、新端末に同じ Apple ID でサインインした後にウォレットで再度追加する必要がありますということですね。まあ7シリーズから対応した Apple Pay なんで、今回8、そして10を購入された方は当然乗り換え作業というのが出てくるわけですよね。でその時にこのスイカが行方不明にならないようにね、ちゃんとサーバーに一旦退避させて、で新しい方でまた入れましょうねってことなんですね。私もね、これ一遍スイカが行方不明になったことがあるんですよ。セブンにして、でなんか不具合があってOS を再インストールしたんですね、一遍。でその時にスイカが行方不明になったんですよ。で慌てて、まあ慌ててといってもその時のスイカって確か残高1000円ぐらいしか入ってなかったはずなんでね。それでもまあ1000円入ってたんで、いやどうしようどうしようって、だいぶネットでググって調べてたら、 Apple ID で、まあ、サインし直したら戻ってくるよっていうのを見てね、ああなるほどと。そのやり方で、まあ、とりあえず戻ってはきたんですけどね、そのやり方で、まあ、そういうふうに慌てないようにするためにちゃんとした手順をね踏んで、新機種に移行しましょうねというね、注意喚起ですね、これは。JR 東日本さんが注意喚起を行っているということだそうです。それでは次のニュースですが、こちらはテッククランチさんの方にあった記事ですね。スターバックスのワイヤレス充電器 iPhone 8、10に対応のためにアップデートという記事が上がってました。これはあくまでもアメリカでの話なんですけどね。アメリカのスターバックスってチーの充電するためのパッドがテーブルに埋め込まれてるらしいんですよね。なのでスターバックス行くと、そのチー対応のスマホをポンって置くと充電ができるということになってるらしいんですけども、iPhone 8、そして iPhone 10、これもチー対応なんで充電ができるはずなんですが、そのままではどうもダメ？なんか若干規格は違うんですね。このチーに対応したといっても、あれと一緒かな、フェリカと一緒かな、微妙にバージョンが違って対応できないとかっていうことなんでしょうね。でまあそのためにスターバックスさんはこのチーの充電器の方をバージョンアップして新しい iPhone に対応させますよってことらしいですね。 まあ、アップデートの正確な時期は店舗ごとに異なりますということなんですけども、日本のスターバックスにはそんなのないですよね。アメリカだけですよね、はい、ということで、まあ、アメリカへ行く予定がある方、あ、スターバックスがあって充電ができるぞって、充電しようとしてももしかしたらできない可能性があると。できない場合はその店はまだバージョンアップが済んでないのねと思ってあげていただきたいと思いますよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。 Google Play にマルウェアを含む多数のアプリ100万回以上ダウンロードされるという記事が上がってまして、これ以前にもこんな話あったような気がするんですけどもね、まあ、Google Play Store、こちらでマルウェアが仕込まれたアプリが少なくとも50本見つかったと。で、これらのアプリは削除されるまでに100から420万回のダウンロードされた記録があるということだそうですね。これがあるから Android 怖いんだよな。この50本どのアプリが対象かっていうリストがなんか出てんのかな。Google からは出てないんですが、マカフィーさんが一覧にしたものがあるのかな。これはもしかしたら、この元記事の中にマカフィーでのリンクの URL があるんですが、これ読み出しが遅い。あ、出た。あ、一応このアプリは危ないよってのがあるんですね。ということで、まあ、Android お使いの方、くれぐれもマルウェアに引っかからないように。Google Play の中でね、引っかからないようにって言われてもね、困ったものではありますが、どうしたもんだろうかという感じですね。はい、それでは最後のニュースですが、数字のさんの方に上げておきますね。キナーキナーさんの方にあった記事です。 Apple 今週のアプリとしてゲームアプリ Inks を無料で配信中ということだそうです。このアプリはピンボール型のゲームアプリで、通常のピンボールとは少し違い、玉を盤上のターゲットや壁に当ててインクで盤面をカラフルに染めまくるといった内容が特徴です。通常360円ですが、今日から1週間無料でダウンロードできますということですが、このアプリ私インストールしてるんですよね。多分以前にも無料だったことがあるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、ということで、まあ無料ですんで落として遊んでみてはいかがでしょうか。ただ皆さんとこももしかしたら過去にダウンロードしたことがあって、あの雲マークになってるかもしれませんけどもね。はい、以上空海 IT ニュース9月18日でした。ということで本編は以上です。あいつさんこんばんはって言ったっけ言ったような気もするけど、はい、ということで、スキちゃんからはまだ何にも、あ、待てよ、あ、連絡ないな、メッセージも既読にならない、よっぽど忙しいんだな、はい、皆さんとこは台風の影響は大丈夫ですか。まあ、九州の方が若干 雨が降り出してるようではありますけどもね。それとも3連休どっか遊びに行く予定があるのかな。コメントは一応みんな紹介はしたんだよな。そう、確かに子供がいるとね、中古端末を回すということができるので、まあ、回収されると困るっていう方もね、いらっしゃると思いますけども、うちの娘も私が今まで使ってた 6S を使ってるんですよね。 6S 使わせてから約1年か。ああ、僕は7手にしてから 6S 渡してるから1年で、その 6S は一度 Apple で本体交換してるんで、バッテリーは今2年、この先には4年は持たんか。娘も変えてやらないかんか。残債がないとな。 iPhone X 手を出して今の7を娘にやってもいいんだけど、あ、お散歩さんはおとなしく過ごすんですね。3連休、世間は3連休なんですけど、私は3連休じゃないんでね。月曜日は普通に仕事が一応今のところ予定になってます。ただ今日会社から帰る直前になって、もしかしたら月曜日は休みになるかもしれないから、その時には日曜日のお昼頃に連絡するからってね、言われたんですけどね。あ、アウチさん5S なしがいよいよダメになってきた。タッチ代わりに使ってます。ああ、5 7 6S 6 5S 5 5年、ああ5年だったらもうダメかな。途中でバッテリーを一遍も変えてないんですかね。あ、そうだ、娘の6S は僕がバッテリー変えたんだ、一遍 Amazon でバッテリー買ってきて。バッテリーはまだ持つんだよな。春に入学祝いに新品を買ってあげましょうよ。買ってあげたいんですけどね、金かかるんですよ。入学、まあ入学金は春までに支払わなきゃいけないですけどね。授業料とかアパート代とか大変だ。あ、金かかりますね。2年の専門学校だと4年大学行くのと大して変わんないんだろうな。授業料2年で300万ぐらいですからね。専門のことを教えるからそんだけ授業料取られるんかなって気もしなくもないですけども、これが家から帰ってくれるとね、楽なんですけどもね。島根にはそんな専門性のある専門学校がないんだよね。今ちょっと速報が流れたけど、F1 ホンダマクラーレンと契約解消ってきましたね。来季はホンダ F1 の参戦なしですか、もしかしたら。ん？うちも？先週後期の学費をたっぷり振り込んできました。娘の聖火学校は2年で400万ぐらいかかりましたよ。あ、聖火学校400万かかるんだ。うちの娘はあれです。デザイン系ですね。大阪総合デザイン専門学校だったかな。 まあ、あの学科によって違いますけど、大体授業料300万ぐらいですね。空海専門学校、それ何をしてるんですか、空海専門学校で。そう、一人暮らしの生活費がねかかるんですよ、デザイン専門学校。絵心のない僕と好きちゃんなのにどうやって教えるの。やっぱ大学の方が安いんだな。あーでも工学部は高いんだ。文学部が一番安かったのかな。トロロッソホンダができるそこ入れるんですかね、ホンダまあ、今見ようと思ったらダゾーン契約しないと見れないでしょ。昔は地上波でもやってたのにね。まあ大学は税金入ってるね。出法？出法って何？鎖国法？高卒ではなかなかね、自分のしたい仕事ってのができるんでしょうからね。最低でも短大専門学校出とかないと。あ、もう決まってるんだ、トロロッソホンダ。なんか下かみそうだな。コインありがとうございます。というかコイン結構余裕じゃない？そんなに入れなくていいですよこれコインもらったやつ繰り越し、ずっと繰り越しができるといいんだけど、3日間しか確か繰り越しができないんでねあんまり入れてもらうともったいないんで、その辺で止めておいてくださいね。理系にもっと税金投入すれば分岐を減らして。理系と文系で補助金って違うんですかね、その辺全く分かんない全く分かりませんね。ちゃん帰ってくんのかな。メッセージ既読にならないんだけどな。どうなんでしょうね。あ、そうそう、11月の東京オフ絡みのお話をちょこっとしときますけども、アウチさんもフェイスブックの方でね、いろいろ世話を焼いていただいてますけども、一応ですね、まだこれ確定じゃないんですけどね、さっさと確定しろよって言われそうな気がしますが、11月のね、24の金曜と25の土曜日、これは東京都内にいる予定です。なのでオフ会をもし開いていただけるのであれば25日の夜がいいかなと。まあ25日は朝から大丈夫なんですけどね。24日はね金曜日なんですが、金曜日で平日なんですよね。だからまあ24日は私とスキちゃん2人で迷子になりながら東京都内をうろうろしてみようかなと思ってます。まあ休みの方がいればね、お付き合い願えると非常に嬉しいんですが、平日なんでね、さすがにそこのとこは無理は言えませんのでね、そういう予定で今ちょっと考えてます まあ、頭からいくと22日の、水曜日にの夜か、サンライズ出雲で東京へ出て、で23日の朝東京へ着いて、でこの日は夢の国へ行きます一日夢の国に寄って、でまあ多分23日の夜は夢の国の横で泊まって、24日の朝都内へ移動するというふうな今のとこ予定をね、ちょっとスキちゃんとちらっと話してます。まあスキちゃんもね仕事で忙しくてね、なかなか話が詰められてないんですけどもね、まあ明日会った時にちょっとちゃんと詰めようかなと思ってますが、で26日に飛行機で帰ると。26日はねもうほとんど時間的にうろうろする時間はないかなって気もしますし、まあ、前回の東京府の時に帰りの便が、あれ台風だったっけの影響で予定がバタバタになってしまいましたんでね、ちょっと帰る日は余裕を持った行動を取ろうかなと思っております。どこまで読んだかな。あの娘さん、理系の方が親御さんの負担が大きい。うん、そうなんだろうな。アイクロンさん、こんばんはです。はい、23の朝から夢の国24日、まあ、東京ブラブラ、お休みの方がいらっしゃればお付き合い願えればと思いますが、まあ多分金曜日なんでね無理かなと思ってますけど、平日なんでね。26日の飛行機はまだ決めてません。決めてませんが、お昼前後の飛行機を一応予定してます。もう私は出雲空港まで帰れば車で10分で帰れるんですが、スキちゃんそこから豪津まで帰んなきゃいけないんでね、それを考えるとあんま消息までっていうことにはできないので、まあ遅くても昼過ぎ、早ければ午前中最後の便っていうかお昼前の便にしようかなと思ってます。まだそこのところの時間もねはっきり決めてないんですけどもね、まあ、飛行機はなんとかなるかなと思ってるんですが、ただ問題は22日のサンライズ出雲なんですよね。これがチケットが1ヶ月前にならないと買えないんですよ、緑の窓口で。なので22日のチケットが取れる確証が今んとこないです。最悪取れなかったら22日の最終の飛行機か23日の朝一の飛行機という形になると思います。多分ね、スキちゃんもバスは嫌だって言うと思うんでね飛行機も落ちるから嫌だって言うんだけど、バスはお尻が痛くなるから嫌だって言うんですよね。クラムさん、夢の何、なんか字がちっちゃくて読めない、なんか目がしょぼしょぼしてる。夢のなんとかじゃないんですか。お酒飲めますよ。ランド行ったらお酒が飲めないんですよね。シー行ったらお酒飲めるんですよ。あ、スキちゃん仕事終わったみたいですね。今お疲れてきた。ということは半過ぎぐらいにはツイキャスに出てきてくれるかな。ちぐさ屋さんはねまだどっちに行くか決めてません。というかユッキーさんの都合をちょっと確認しようかなと思ってます。 まあ行くんだったら24か25のどちらかになるんですけども、まあ、草間さんのところの都合がありますんでね、それをちょっと聞こうかなとは思ってますが、まだ聞けてません、はい、なのでちぐさ屋さんへ行く日は24か25かはまだ未確定の状態です。ただどちらかでは行って、お線香をあげたいなと思ってるんですけどね。聞きながらかどうかちょっとわかんないですが、スキちゃんが出てからコメント読みしますんでよろしくねと業務連絡してきますのぶすみさん、飛行機は後ろの席が助かる確率が前に比べて20ポイント高いそうです。あ、メーデーねナショジョですね。でも後ろの席やかましいんですよね。できればエンジンよりも前の席の方が静かでいいんですけどあ、イクラムさんコインありがとうございます。というかもうコイン入れなくていいですよ、十分今日の収録は間に合いますんでね、はい、ありがとうございます。あとね、スキちゃんが行きたいって言ってたとこがね、銀座6行きたいって言ってました。あとスイーツが食べたいとかって言ってたけど、スイーツはどこでも食えるだろうってね言ってたんですけどね。で、僕が思いついたのが11月のこの後半に入ると上野動物園の赤ちゃんパンダ一般公開もしかして始まってないかなってね思ったんですよ。でもし一般公開始まってたら見に行きたいなってのはあるんですけどね。ただ行くなら25の土曜日よりも24日の金曜日の方が人が少ないのかなと思ったりもしてます。銀座6ってちなみに何なんです名前は聞いたことあるんだけど、ショッピングモールってことかな。あの銀座6オープン、最近オープンでしたよね。オープンしたというニュースはテレビとかでちらほらとは見てたんですけども、銀座6行ったら何があるのって言われると頭の中でハテナが飛び回るんですけどね。すでに銀座6行ったことがある人っているんですかね。銀座6って結構何でもありなのかな。ここのとこがよくわかんないんですよね。スイーツって言ったのケーキバイキングって言ったっけ、なんかスイーツって言ってたんだよな。あとその23日に夢の国行くんですが、一緒に行く人がいればいてもいいですよ一緒に夢の国で夢に使っても銀座6でスイーツ食べればいいじゃない。ブランドショップが入ってるよ。ね、やっぱショッピングモールなんですね。何でもありってことなんですね、多分。
ピンお散歩さん、知り合いがスイーツ食べてきたって聞いたけど、値段がスイーツどころか豪華な食事並みだった。それどこ、銀座6での話？
結局スイーツもピンキリですよね。本当に美味しくて高いとこもあれば、名前だけが高いとこってこもありますよね。
赤ちゃんパンダ公開順調に行けば、あ、12月なんだ。じゃあ11月はダメだ。なるほどね。情報ありがとうございます。そうか、12月か。もし東京行った時に公開されてたら見に行きたいなってね、ちょっと思ったんですけどもね。いろんなお店はあるだろうけど、有名店では3,000円？ 3,000円でどんなの、何が出てくるの？ショートケーキとコーヒーぐらい？あ、江口さん夢の国行ったことないの？ディズニーランド
昔ありましたよね、ディズニーランドっていうゲーム。
私もあれですよ、 C は1回、ランドは3回かな、しか行ったことないですけどね。
USJ は20回ぐらい行ってるかな。 USJ は目つむってても目的地つけますよ
まあ、東京府に関してはもうちょっと詰めていきたいと思いますので、日程の方、まあ日程の方って日程がもう決まってるんですけどね。
あとは天気次第ですよ。私とスキちゃんが一緒に動くと何かが起こりますからね。
東京府行った時は飛行機が結構になるし、名古屋オフ行った時には新幹線が非常ベルをされて止まっちゃうし、
あとどこ行った時だっけ、出雲から飛び立つ飛行機がなんか遅れたことがあったな。
飛行機に乗ってから氷がついて氷落としをするって1時間ぐらい遅れたことありますけどね。
スイーツと紅茶で4,000円。
あ、それってあれじゃないんです、あのなんかタワーみたい なんかとこにちっちゃいケーキがこういっぱい3段か4段乗っかってて紅茶とかコーヒーがついてるやつ、あれなんて言ったっけ、なんか名前ありますよね。
スイーツはケーキと他に少しずつついてたみたいだけど、
多分それ式ですよね。3段ぐらいのタワーがあってそこにいろんなケーキがちょこちょこちょこっと乗ってるやつ、
あれどこで食べたっけかな、なんかそんなやつを USJ 行った時にホテルで出てきたのかな。その時初めて経験しましたけどね、その三段重ねみたいなやつ。
アフタヌーンティー、それはアフタヌーンティーセット。写真には普通にケーキとちょっとしたお菓子があるだけでした。
そうなんだ。でも4000円出したら腹いっぱいご飯食えるんだけどな。飲んで食えるような気がするな。値 段聞いたら好きちゃんやめたとかって言いそうだな。
ケーキバイキングが食べたいって言ってなかったっけ？
うん、まあ、ケーキバイキングはあのスイーツが食べたいって言ってたんですよね。美味しいスイーツが。まあ、ケーキバイキングもあるのかなって気がしますよ。ケーキバイキングも結構しますよね、多分。食べ放題だから。
ただケーキバイキングとかってこっちの方でもホテルとか行ったらやってるんだけどなって気がするんだけどね。東京行ってケーキバイキング行くかって月ちゃんには話をしてたんですけどね。東京には東京の美味しいケーキがあるわねって言ってましたけどね。
ただ今回のその予定してる旅行の費用は会社が15万持ってくれますんでね、それがあるからいけるんですよね。ゆうさんケーキバイキング行きたい。僕ビールの飲み放題の方がいいな。
東京の銀座シックスに入っている有名店で食べるのがいいんだよ。
あ、そうなの？
あの、スキちゃんが配信の中でちらっと言ってたと思いますけど、東京のガイド先週買ったんですけども、そこの中になんかビール5種類飲み比べセットみたいな写真があってね、僕これがいいって言ってたんですけどね。
あれも確か銀座6の中だったかなと思うんですけど。
蒲田の三田部、あ、いや、蒲田の飲み食べ放題1700円ぐらい。蒲田地名の蒲田かな、うん、
ソラマチと銀座6ってどっちの方が大きいんだろう。
まあ、言うてもソラマチぐるっと全部回ったわけじゃないけどな。あそこの中も結構いろんなものがありましたよね。
キちゃんはスカイツリーは高いとこ嫌なんだろうな。
天気良かったらあの上の展望台まで上がってみたいなって気はあるんだけど、スキちゃんが多分却下するだろうな。
東京府の後に私が一人で行った時にスカイツリーを初めて登りましたけどね。ただ天気悪かったんで、あの上まで上がんなかったんですよね。
ちなみにスカイツリーって今もネットで前もって予約しないと登れないんですかね。もう落ち着いたのかなスカイツリー。ああ、まあ、現実的に新しいっちゃ新しいですよね。
蒲田って地名の蒲田ですね。 ありましたが、スキちゃん買い物行ってんのかな、もしかしたら明日私がゴーツ行くんで、そのための買い出しかな。ここがおすすめってのがありますかね。東京観光で、まあ、そのあと無理にとは言わないんですが、あの目的地から目的地に移動する間にあれば聖地巡礼をしたいなというのもありますけどね。ブルーボトルコーヒー、ブルーボトルコーヒーってなんかどっかに買収されたってニュース出てますよね。昨日だったっけ。なんか名前だけは聞いたことあったんですけどね、行ったことはないですが、まあ、スタバみたいなもんですよね、多分。あれっていっぱいいっぱいあのドリップで入れてくれるとこでしたよね、確か。ブルーボトルって違ったかな。もう1ヶ月でそこらで変わらないよ。え、どこに買収されたんでしたっけ。なんかどっかに買収されたっていうニュースをちらっと見たんですけどね。ツイッターにいただいているコメントを紹介していきたいと思いますが、1550回が上がってからですね。え、待てよ、1550回じゃない、ごめんなさい、1550回が上がってからですね。うーちゃんが今年は8プラスにしようかな、 X まで待てないわってことでいただいてます。ありがとうございます。天に行かないの。はい、そして1550回拝聴、ケンチュリーです。スキちゃん、うとうとポチッと症候群、私はうとうとするとどこでもよだれが出ます。いつの間にかこうなるんです。恥ずかしい限りってことでいただきました。ありがとうございます。
残ったよね。
ちょっと待ってよ、スキちゃん電話かけてきたよ。ツイキャスやってるの気がついてないな。ちょっと待ってくださいね、スキちゃんにちょっとメッセージ送ります。続いてイクラムさんが1550回聞いてくれてますね。私は Apple Watch 3買いますよ。超小型スマートフォンと思えば一般に広まった時に携帯の概念が変わるかもしれないと期待していますといただきました。ありがとうございます。うん、 Apple Watch のアプリが、それ単体で動くアプリが増えればありだと思うんですけどね。ただ現状ではあくまでも iPhone の中にアプリが入ってて、それのビューアーとしての Apple Watch っていう位置づけになってるアプリの方が多いんだよね。だからこれ Apple Watch 単体で動くアプリって紹介があったのは結局 Apple の純正アプリがほとんどでしたよね。マップとか、まあ、その辺がデベロッパーさんがアプローチ単体で動くようなソフトを作ってくれれば LT 内蔵、セルラー内蔵のアプローチもまあ意味を成してくるんだと思いますけどね。そうなった私も買い替えがありかなって気がしますよね。はい、ありがとうございます。続いてガニちゃんが1551回を聞いてくれて、さてどうしよう8ってことで、どうしたのかな、予約取ったのかな。はい、ありがとうございます。続いてケイちゃん、キャンペーンの1年間月々410円に揃えて通話プラスデータ SIM を新規で契約、700円のデータ SIM を解約し290円の節約ケロってことで、これはイオ ID ってことは、どこだっけ、イオ電力系でしたっけ、イオって、うん、ただこれでやっちゃうとアプローチのセルラー版が使えなくなっちゃうんですよね。はい、ありがとうございます。続いて江口さん、日曜日は雨らしい、お祭りに行くか行くまいか悩むところだってことで、あ、東京目黒区民祭り、微妙ですね。日曜日台風九州へ上陸するとどうもスピードが上がるみたいなんでね、あっという間にそっちの方まで行っちゃうかも。まあ雨に、台風には十分気をつけてくださいね。ありがとうございます。そしてのぶすみさんが iPhone8 64GB スペースグレー予約しました。 au オンラインで16時3分に iPhone6S を SIM ロック解除しました。手続きは5分もかかりませんでした。 これで38,000円ジャンパラに売れる予定。au の下取りは機種変更の場合約17,000円だそうです、ということで、はい、ありがとうございます。まあ確かにキャリアで下取りしてもらうよりはそっちの方が高く買ってもらえるんですよね。ただジャンパラとかそういう下取りの場合はあれ箱とか充電器とかライトニングケーブルとか全部揃っててのマックス金額ですよね。で、なんか足らないものが出てくるとその分引かれていくっていう確か感じじゃなかったかなと思いますけどね。キャリアさんの場合は本体だけ渡せば OK って感じなんですけどね。はい、ありがとうございます。で、ケイちゃんが今夜も駅弁かき飯ご飯が見えないぐらいかけ乗ってるじゃない。羨ましい。っていうか、回転寿司ってなかったの？あの回転寿司のペッパフの写真は、あの写真あげた時に行ったわけじゃないのかな？それまでに行ってたってことかな？はい、ありがとうございます。で、コメントは今度ツイキャスに戻って、で、お散歩さん、スタバはエスプレッソだな、コーヒーマシンで入れるけどブルーボトルはハンドドリップらしいね。そうですよね、確かドリップで入れてくれるんですよね。むすみさん、島根県食料の物価水準は全国3位だそうです。違和感がある。全国物価地域差指数によると物価水準全国3位？え、物価が高いってこと？しまね、え、ど田舎なのに物価高いの？そんなって感じですね。はい、ありがとうございます。イクラムさん、アップルウォッチも予約したんだ。いいですね。羨ましいって感じだな。のぶすみさん、ライトニングはなくて1000円引かれた。そうですよね。引かれていくんですよね。お散歩さん、私は LTE なしのアップルウォッチ。え、行こうかと思ったけどとりあえず見送り。命を救ってくれた今のアップルウォッチでさほど不満ないし。うん、お散歩さんもシリーズ2でしたよね。僕その前に初代シリーズ1よりも一つ前の一番最初の初代を使っててシリーズ2に変えたんだけど、この時はもうスピードが全然違うなというのが体感できたんですけどね。ただシリーズ2で不便がないんでね。で、結局ウォーキングとかランニングとか今まで iPhone も持って Apple Watch もつけてやってた方が iPhone は置いといてもいいよっていうところのメリットはあると思いますけどね。あとスイミングプールとか、この間の発表会の時にアプローチで電話するシーンがありますよね。で、女性の人がサーフボードにパドル持って、あれなんて言うんだっけ、なんかああいうスポーツありますよね。水の上でアプローチで電話してるシーンが出てきましたけど、あれって湖なのかな、海なのかな。これ防水だって言っても海水につけちゃダメですよね。いいのかな。僕あれ発表会の時に何気なく、ああ湖なんだって思ってたんだけども、よく考えたらあれ海の可能性もあるんですよね。 プルウォッチ海水に使っても大丈夫なのかなとふと思ってしまいましたけどね。
アウチさん、 IIJ ミオにしているのでアップルストアで X を買おう、予約を見ます。
あ、X じゃない、10、アウチさん10お買い上げ。まだ始まってないですけどね。
のぶすみさん、シリーズと言ったらシリさんが来てました。
僕そんな滑舌悪い。
サンポさん、私は初代だったけど、初代だったけど修理でシリーズ1になりました。心拍センサーが、心拍センサーが字がちっちゃくて分かんない、なんとかされるかもって話があったけど、変わらずにウォッチ OS のアプリだけが、アプリだけみたい。あのシーンは湖だけど、サーフィンのシーンは海でしたね。防水だから大丈夫じゃないの。ただダイビングは話が違うと思うけど。
あ、スキちゃんお帰りなさーい。改良って書いてあった。いや、あの防水って言っても海につけちゃダメっていうのがありますよね。海水、塩分が中に入ったらダメっていうのが。だからアプローチのシリーズ2防水だけど、これは海につけちゃダメだって僕はずっと思ってたんですよね。ただあの発表会の時のビデオの中で海、そういえば入ってたなぁ。海水つけても大丈夫なのってね、ちょっと思ったんですけど。アプローチってあれ穴が開いてるじゃないですか、スピーカーとマイクのとこに。あそこに入るのがいいのかどうなのかって私は思うんですけどもね。はい、スキちゃんコラボ入っておいで。あ、って言ってももうあれか、9時前か。そうかそうか。はい、ということで、いつの間にか100分超えてしまいました。スキちゃん帰ってきたんだけど、入ってこないな。それではまあ3連休、台風が来ますけどもね、皆さん十分お気をつけいただきたいと思いますよ。以上、空海 IT ニュース、9月15日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた来週、あ、月曜日は普通に配信をしますんでよろしくお願いします。ただものだんだん、では皆さん良い3連休をお過ごしください。
ソラウミ IT ニュース。